皆さんこんにちは、練馬ホットキャストです。このポッドキャスト番組は練馬区とアニメにゆかりのあるゲストをお招きして、関わった作品のこと、練馬での思い出など、いろいろお話を伺っていきます。進行は私、練馬アニメーションサイト編集山本と、
同じく編集の私岩沢が担当します。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
それでは岩沢さん、今回のゲストをご紹介ください。
今回第7回と次回第8回のゲストは声優の緒方健一さんです。緒方さんは名探偵コナンのアガサ博士役や宇宙戦艦ヤマトのアナライザー役をはじめ、本当に数多くの役を演じていらっしゃいます。また特撮番組頑張れロボコンではアフレコのため大泉の東映撮影所に通っていらしたそうです。
今回は声優デビューの頃や東映撮影所の思い出などをお話しいただきます。
それでは早速緒方さんのお話を伺っていきたいと思います。どうぞお聞きください。
本日は声優の緒方健一さんにお越しいただきました。緒方さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回と次回の2回にわたりまして、いろいろとちょっとお話を伺っていきたいんですが、はい、うん、もう40年以上声優さんとして活躍をされておりますが、
はい、
声のお芝居をお仕事にしようと考えたのはどんなきっかけがあったんでしょうか。
これはですね、劇団新舞台というのがありまして、そこで難しいお芝居やっておりまして、シュールレアリズムなんていう、うん要するにベケットとかカフカとかそういう方が書いた作品を舞台化するっていうのをやってましたけど、その時にその座付きの演出で金八義金さんっていう方がいて、はい、その方の多分お友達だったと思うんですけど、その方がある作品の演出にいらっしゃいまして、で僕の声を聞いて、なんか面白いから声やるかみたいなことから、まず洋画の吹き替えの番組に呼ばれまして、はい、でもその時はまだね、どうなるか分かりませんから、うん、とりあえずその1本出させていただいて体験して、はい、その後はまた児童劇団に所属してたもんですから、はい、地方までずっとやってました。
なるほど、
はい、
児童劇団におられて、はい、一方でシュールレアリズムみたいなものもやって
る。そうですね、そこの劇団に所属していながら、まあアルバイトっていうんですか、はい、それも兼ねて生活のために児童劇団に参加してたっていう。
なるほど、
はい。
その最初の洋画の作品というのがリンネという。
そうですね、はいはい、僕は多分庭師かなんかの役だったような気がします。
うん、
はい、でももう全然分かりませんからね、声の世界がだから、僕はどこでどうやればいいのかなと思いながら、うん、まあ、台本を書けたらそろそろ出番だし、どのマイク使えばいいかなと思って、うん、うろうろしたらもう番組終わっちゃいましたっていうか通り過ぎまして、もうその場面が、
はい、
何やってんだって言って怒られました。
あ、その声を出さなきゃいけないところが、
はい、
通り過ぎてしまった。
もう立ってこうおろおろしてるうちにもう場面なくなってしまいましたそれぐらいの役しかほらいただいてなかったもんですから、それで、まあ、こっち入れとかっていう先輩に、まあ、一応誘われて、はい、なんとか喋ったような記憶がありますが、もうほとんど何をどうやったかは覚えてません。まあ緊張もものすごい緊張だったと思いますしね。
それからあの、はい、アニメーションのお仕事は多分1973年のマジンガー Z が一番最初でしょうか。
そうですね、はい、まあ、レギュラーではなかったんですけど、多分ゲストキャラみたいなので出たと思います。はい、まあ戸惑いましたけど、とりあえず順応性はありましたからね。だから、あ、アニメーションってこういうふうにやるんだっていうふうに分かってからは比較的本領発揮っていうかですね、だからもう瞬く間にレギュラーババッと増えましたからね。
はい、その多分翌年ぐらいから東映動画さんの作品に随分、はい、マジンガー Z、グレートマジンガー、はい、ゲッターロボ、
はい、
ゲッターロボ G、
はい、
一休さん、
はい、
少年徳川家康、UFO ロボグレンダイザー、
すごいですね、
キャプテンフューチャーまで、はい、ドドドッとこう 1,2 年で増えていきますけど、
青木さんと東映さんがその頃はごく親しくこうお仕事なさってたんで、うん、もうそういう意味ではタバックにいれば、
うん、
とにかく仕事が入ってくるじゃないけど、
うん、なるほど、
タバックを行ったり来たりですね、
うん、
1から3までは尾形会えたらよし向こう行けみたいな感じで、
なるほど、
魔女っ子めぐちゃん
と
そういうのもありましたね。
あ、最初にレギュラーやったなっていうか、アニメの仕事よしがっつりやったぞっていうなんか印象あるお仕事とかってありますか？
やっぱりデビューのゲッタロボでしょうね。あれね、あのゲッタロボバッド将軍っていう、うん、そのワルのトップをやっぱやらせてもらいましたので、うん、それでなんかこう芝居というものに対して燃えたっていう思いがありますので、うんうん、
ゲッターラボがじゃあすごく印象的
です、ね、そうですね。あそこがなかったら多分今の僕はないのかなと思いますし、まあ富田晃生さんが音楽面白いからなんかこう、まあ、別の役どころをやらせたらどうだみたいなことを確かおっしゃっていただいたと思うんですけど、そういうことがあって悪役をやるようになりましたかね、はい。まあ児童劇団も長かったもんですから、割とお芝居のノウハウっていうかその辺はもう十分分かってるつもりでいましたので、うん、そのアニメーションという環境の中にどう自分がこう関わっていけるかっていうのが、うん、まあ、とりあえずの課題でしたもんね、うん、
はい。児童劇団でお芝居をされていることと、はい、アニメーションってもっと極端な表現になってるような気がする
んですよね、はいはい。お芝居の場合は自分の自由な間合いがありますけど、アニメーションの場合はそれが全部束縛されるというか制約があるので、
絵の方ですでに息が決まってるってことですね、は
いはい、その中でやらなきゃならないっていう難しさありましたけど、うん、でも慣れてきたらだんだんこう自分のペースで物が運べるっていうかね、
はい、
いや燃えましたね。もうとにかく声質とかなんかこの形でこう悪く見せるっていうのはおそらく役者やってればどなたでもできると思うんですけど、うん、なんか自分の場合はなんかそういう形ではなくて、なんかこう嫌だなっていうね、なんかいかにも嫌われるようにやりたいっていう、そんな思いで、
なるほど、
憎たらしいとかなんかあるじゃないですか、
はい、
うん、虫唾が走るような悪い雰囲気の役をやっぱり喜んでやってましたね。
なるほど、
なんか燃えたんですよね。
今尾形さんご自身が声質っていうことをちらっとおっしゃられましたけど、
はい、
どちらかというと柔らかいというか親しみやすいお声だと思うんですが、意外に悪役が本当に多いですよね。
多いですね、
本当に多いですよねその韓国大将軍とか
はい、はいはい、
グレートマジンガーですが、
はい、
なんでやっぱりこんなに悪役が多いんですか？
なんでしょうね、まあまあ自分があえて望んだってことはないんですけど、やっぱバッド将軍である程度の結果が出たので、それで、まあ、東映さんの方で使うときに、
うんうん、
っていうこともあるかもわかんないですね。
なるほど。
それと僕は最初東映さんにいたっていうか、最初のゲットロボとかそういう時はご飯が食べられるほど稼げると思ってないので、一応児童劇団と並行してやってたんです、その頃は。
なるほど、
はい、でもうレギュラーが1本から2本3本ってなったらもう児童劇団やってられなくなりまして、
はい、
じゃあ家賃の5万だけ保証してくださいって言って青海さんにお願いして、うん、とりあえず5万保証してもらって、あとは児童劇団で稼いでみたいな、こう両方でこうやってたんですけど、どうにもならなくなってもう1本に絞ったんですけど、うん、
なるほど。
その時はもう日配に入らなきゃダメだって怒られまして、
あ、
先輩方に、
はい、
こんなに仕事してて日配に入れない、入ってないなんてとんでもないって言われて、
はい、
で入ったら、はい、やっぱり基本的なお金が安定してきますので、
はい、
それで少し生活も安定してきました、
ね、なるほど、
はい、
じゃあこのレギュラーがガッと増えた時期がそういう意味ではもうじゃあ声の仕事一本でしばらく暮らすんだっていう、
まあそうですね、とりあえずやっぱり役者俳優になろうとする気持ちは変わってないんですけど、はい、まあ声の仕事も役者もの仕事と同じですから、とりあえず声だけでもなんかきっかけが欲しいし、
うんうん、
何かチャンスがあればどんどんいろんなジャンルもいけるしみたいなことで、うん、とりあえず声で勝負しましたね、
うん、なるほど、
はい。
東映動画さんというのは練馬の大泉に、
はい、
スタジオがございまして、
あります、ね、
そういう意味ではもう練馬区とゆかりの深いスタジオなんですね、
はい、
その中で本当に数多く出られてますが、そのゲッタラボのバット将軍の他にこうなんかこの役覚えてるなっていうのってありますか？
そういう意味ではもう今までおっしゃったいろんなマジンガーでグレートマジンガーとか、はい、ゲッタラボゲッタラボ G、うん、それぞれ悪役の中で自分がこう燃えた役はたくさんありましたから、はい、それそれで記憶に残ってるし面白かったっていうのはあるんですけど、一休さん一休さんでもまた違った意味で
ですね、
うん、足利義満とキートン山田さんがやってましたが、
はい、
あの方と2人で組んでですね、一休さんいかに困らせるかっていうのを散々練ったんですよね。あのまあまあ作品はライターが書くんですけど、はい、その中でも2人しても悪乗りして相当一休さんをいじめようっていうんでやったんですけど、はい、なんか一つ仕掛けることに10倍返されるみたいな、逆に言うとなるほど一休さんにな
んていうんですよ、山田さんとのこう関わりとかも、
はい、コンビネーションがすごく良かったし、はい、もう無二の親友ですけども、
大泉の東映撮影所の方で録音のありました、はい、特撮テレビ番組頑張れロボコン、
はい
はい、1974年から放送が始まって結構長く続いた作品ですが、ロボドロという、うん、
はい、
警官なのに手癖が悪いという不思議なキャラクターで、
カエルとガマグチみたいな、ね、はい、キャラでした。それが唐草模様のショってね、は
い、いかにも泥棒っぽい
その時にもう結局こう歩くというよりもなんかやっぱりカエルですからこう飛ぶんですよね、はい、ただそこに僕はちょっとピョンコピョンコシャーンみたいな音をつけたんですよ、はい、それがもう定着してて、そのうちにこうピョンコピョンコって、あれいなくなったなと思って、そこ池だったんですよ。だからピョンコポンキョシャピョンとかってやったら、もうスタジオがブーッと吹きましてね、収録が止まったことあるんですけど、もう今にもこうなんかこうみんなが本当に楽しんでやれるようなキャラにしてしまったもんですから、ロボドロ出てくるとみんな大喜びで、まあ、そんな記憶がありますね。
なるほど、は
い、その頃ロビンちゃんっていう女の子やってたのね、
はいはい、
今も有名な歌手ですよね、はい、
カホさん、島田カホさん、はい、
なんかエリザベス女王の前で歌ったとかね、すごい
ですね、すごいですね、あんなちっちゃい女の子が歌ったのに、はい、はあ、それはタバックではなくて大泉の東映自社の方の撮影所、
はいはい、もうなんかでかくて、はい、なんかガランとして、はい、寒いしね
そうですか、
こんなとこでやるんだと思いながら、それでもう映画ですからもうループでもう繰り返し繰り返しどんどん来るんですよ。
あ、そうなんですか。
テストがね、はい、もう何回も何回もやらされて、
東映さん の, あのいわゆる実写特撮作品って、まあ、ついこの間っていうのは言い過ぎですけど、本当数年前までまだアフレコだったんですよ、戦隊ものとか。
あ、はは、
だから生の役者さんもみんなもう一回スタジオで音を入れ直すというのを、
あ、そうですよね、
はい、声優さんと一緒にやってらしたみたいです、はい、今はだいぶ現場録音に変わったみたいな感じが。
ああ、そうですか、
はい、ただ当時も当然全部オールアフレコですよね。
そうですよね、はい、だからかっこいいの来てるなとかね、いろいろありましたよ。
もうそれこそ島田果歩さんも一緒にいるという、
そうですよね、
はい、
まあ、果歩ちゃんはまあ子供でしたからね、
あんまり
ドキドキもしませんでした、
ね、
やっぱり2枚目キャラとかね、はい、やってる人はかっこいいじゃないですかでもうあの敷地内にこう水のいっぱい張ってある池みたいなのがあって、
あープールみたいな、
ああこういうとこで俳優が飛び込んだりなんてするんだなとか、切られてほら飛び込んだりとかあるじゃないですか、はい、そういうのを想像してみたりとか、まあ、当然撮影所ですからいろんな俳優さんに会ったりしますよね、はい、まあ、食堂であったりそういうとこであったりすると、はい、なんとなくワクワクして、まあ、将来はそっちの方にやっぱ進みたいと思ってましたから、ちょっと興味を持っていろいろ見てましたけど。
なるほど、
やっぱあの舞台もそうですけど、ああいう撮影所なんか行くと裏事情がはっきり分かっちゃうんでね。
そうですね
あの映画こんなパレルでやってんだってみたいなね、そういう意味でも面白かったですよ、
はい、東映撮影所でのアフレコはロボコンのみですかね。
と記憶では多分そうだと思うんですけど、はい、もう一つなんか特撮もの出たかも分かんないですけど、はい、もし出たとすれば悪役かなんか出てるかも分かんないですけど、やっぱロボコンの印象が強いですね。
なるほど、ものすごい量の役をやっておられますよね。
ねえ、びっくりしますね、はい、自分でもびっくりします。
今あれですか、その例えば、まあ、花かっぱとか、
はい、
あとよく小和田さんご自身が印象的に残ってらっしゃるというふうにいろんなところで発言されてるのがキタキタ親父。
そうですね、はい、魔法陣ぐるぐるですね、
はい、ああいう、はい、もうとにかくノリノリな、
はい、なんか昔は悪が多かったんですけど、はいはい、だんだんあの多分僕がこうダジャレとかそういうのを言うようになってからでしょう、はい、ちょっとこうおかしな役も増えてきまして、はい、最近は あんまりこう極悪っていうのは役が回ってこないですね。むしろおかしい方に、ね、変なおじさんが多くなりましたかね。
以前あのお仕事でご一緒させていただきました幕末鬼神殿の前の、はい、平賀源内も
源内さん、ね、
とてもいいキャラクターでしたよね。
ちょっとスケベなね。
ちょっとスケベな、はい、はい。でもこう締めるところはめちゃめちゃ締めるという、とてもかっこいい。
そのこの差が面白いですよね。
はい、やっぱりそういうこうメリハリ感みたいなのって、はい、やっぱりこう尾形さんがやられるとものすごい迫力があって。とてもいい役なのでぜひ、ね、機会をご覧いただきたいと思いますが、
いろいろ体験させてもらいましたけども、うん、本当にあの少年徳川家康の、
はい、
確かあれ酒井
歌之助って言
いましたか、はい、ガラックの助って書くんですよね、はいはい、あの役はものすごい人間味のある役で、あれは相当教えられましたね、はい、
なんか個人的にもちょっといろいろ調べたりされたとか、
うん、それもあるんですけど、うん、まあ、歴史そんな詳しくないんですけど、はい、なんかそのあの人の生き様がすごくこう共鳴できて、なんかもうそれあたりからこう出会う作品から何から、ま、学ぼうという姿勢がそこで生まれたような気がしますね、うんうん、ただがむしゃらにそのお仕事するだけじゃなくて、うん、そこから少しずつ、うんうん、まあ、こう視野を広げるというか、あの、うん、自分の許容量を膨らますというか、うん、なんかそんな風になってきたような気がします。はい、
なんか歴史ものってそういうのは特に入りやすいというか、はい、実在の人物でしかもこう名前を出した人物とかだと得るところも多いかもしれないですね。
はいはい、もう悪い部分もあるんでしょうけど、うん、やっぱその中から淘汰してやっぱり素敵な部分を自分の一部にしたいなというふうに思ったりするので、うん、できるだけやっぱそういうところを探しますかね、うん、悪は悪でもいいんですけど、その、うん、これはいけないよっていうことをちゃんと自分に言い聞かせていくみたいな、
うんうん、ね、そうするようにされてからとその前とやっぱりこう何か違いますか。その何
だろう、あ、もう昔はただがむしゃらにこう与えられたものを一生懸命やるっていうのと、さっき言いましたけど悪は悪で徹底して嫌われるような悪を作ろうとかっていうようなことでやってましたし、当時はまた絶対一役とかありえなくて、はい、必ず二役三役あって、はい、もう一つはあの極端にこうギャグっぽいようなキャラがあったりとかっていうことで、はい、二つの生き様をこう勉強できましたので、うん、そういうところでいろいろただ楽しんだりなったりするっていうことだったかもわかんないですけど、うん、途中からやっぱり少しその作品から何か学ぶっていうか、うん、それからあのその作品をどうしたら超えられるかみたいなことも考えるようになってきましたよね、うんうん、あのまんまやるのもいいんですけど、うん、なんかそれにプラスアルファすることによってさらに良くなるっていうふうなことも欲として考えるようになりましたね。
なるほど、はい、何かこれから参加される作品のことで告知をされたりするようなことございますか。
そうですね、もう劇団もとりあえず身を引いたので差し当たって何やるとかなんとかっていうことはないんですけど、まあ基本的には自分の体と相談しながら念願の映像の仕事っていうか、その辺はちょっとまだチャレンジしたいなと思ってます、はい、あとはもう来たお仕事を精一杯お役に立てるようにやりたいなと思いますけども、
ありがとうございます、はい、あの映像作品でのご活躍もとても期待をしたいところで
どんなふうになるのかね、自分でその見てみたいというか、まあ、NHK の子供番組で一応出てはおりますけど、はいはい、役を演じてるっていうふうなことではないので、なんか自分がそういった、まあ、時代劇でも何でもいいんですけど、役をいただいてそれを表現した時にどういうふうに映るのかなっていうのがね、興味ありますよね、
はい、ぜひ見てみたいところでございますいろいろとお話を伺いましたが、次回もぜひよろしくお願いします、はい、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
尾形健一さん、どうもありがとうございました。本当に膨大な数の作品に出演していらして、きっと世代ごとに思い浮かぶ作品が違うと思うんですけれども、私は魔法陣ぐるぐるのキタキタヤジでした。
そこですか、
はい、
やっぱり世代が違うなという感じいたしますがあの宇宙戦艦ヤマトですね、僕は。でも宇宙戦艦ヤマトが名探偵コナンは次回、
次回に
お話を聞きたいなと思っております。
第8回も引き続き尾形健一さんの話を伺います。
次回更新は2月20日を予定しています。ぜひお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。